魚の会。
はい、お魚コーディネーターの長崎一輝です。今日は月曜日ですので、祝日なんですが、通常通り、水産ニュース1週間をお届けします。今週はどんなニュースがあったんでしょうか。そして今日ちょっとですね、時間もなくてですね、手短に、終えたいと思います。よろしくお願いします。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい共有力をお届けしております。そういった話題興味がある方はぜひフォローください。また水産ニュース、いいねという方、ぜひグッドボタンいただけたらと思います。はい、では早速ですね、この水産業界の2大新聞といわれる、水産経済新聞と港新聞の1週間の、ランキングを、おさらいをしていきます。まずですね、港新聞のランキングが見やすいので、いつも通りこちらを10位から1位まで読み上げていきます。2026年7月20日18時13分更新の、ランキングになります。はい、でですね、はい、まず、第10位、角上魚類ホールディングス、売上高461億円26年3月期連結、2点券も、18期連続増収。はい、9位バナメンエクアドル、5月輸出量最多、日本向け 12% 増加。8位、東洋冷蔵 F&LC が参画、責任ある調達推進の組織。7位エルニーニョ最強予測、米国機関、来春まで高確率で継続。6位、国広が夏季陸上養殖開始、広島の塩田跡地活用、フツシステム、導入かな、導入。はい、5位日霊に不正アクセス、冷蔵庫の入出庫など影響。4位エアウォーター伴走体制強みに、需要開拓。3位、長崎近海の水温やや低め、2位から8日研修法。はい、2位、沖合養殖27年までに実用化、飼料輸送など農水省が研究戦略。そして1位は、全国中央市場26年5月取り扱い高、京都市大阪市鹿児島市の、でちょっと待ってくださいね、ここで途切れてるんですよデータ追加ということでした。で、水産経済新聞の方は、1位になっているのが、まあ、いつも、ランキング入りしている、2025年主要、全国主要漁港水揚げ高の、ニュースが1位となっていて、2位は、漁獲枠拡大合意ならず、クロマグロ、ちょっと待ってくださいね、クロマグロ国際会議閉幕、メキシコが本位ということで、この前のニュースね、結構、話題になってましたけれども、3位は、気仙沼ビンナが好転、6月復活も、7月に急増、先週末から、日量、100から300トンということで、そんなようなニュースが伝えられています。あと水産経済新聞の方はそうですね、気になるようなものですと、これあれじゃないですかね、4位もちょっと気になるあれですかね、一応さらっときましょうか。労災保険の加入が義務化、5人未満の漁業にも適用、開始は、交付後5年以内というものがあったり、あと第5位が、白エビの、漁獲回復鮮明、序盤139トンで地震後最多、富山県26年漁期というようなニュースが入っています。はい、ちなみに第7位の、陸上養殖設備展、開幕、鈴木大臣視察しっかり応援したいというものも入っておりますが、私もセミナー登壇しておりました鈴木大臣が来た日の次の日でだったんですけれども、これまたちょっと改めてお伝えしようと思いますけど、240名申し込みがあって、すごい、立ち見が出るほどのすごい盛況でしたね。かなり盛り上がっていました。はい、という感じです。ですね、まあ、全体的にやはりこの、海洋環境の変化に関するニュースが、まあ、目立っているなというのをですね、思うところですね。例えば、港新聞7位のエルニーニョ最強予測ということで、まあ、世界的にね、今この、いろいろ、 こう海洋環境の変化ものすごくダイナミックに起きているところがありますね。ちょっとこれ読み上げますね。港新聞、7月13日、のニュースです。エルニーニョ最強速、米国機関来週まで高確率で継続。米海洋大気庁、NOAA の機関の、米国気候予測センター CPC は9日、今年のエルニーニョ現象が1950年以降の過去75年間で最強クラスとなる確率が 81% だと報告した。エルニーニョは6月上旬から1ヶ月強まっており、2026年末にかけてさらに強まる見込み。27年春まで続く可能性は 97% とする。気象庁によると、エルニーニョ現象とは太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて 海面水位って感じですけど、まあ要するに、この南米とか中米のあたりの海水温がですね、高くなるっていうところなんですよね。で、まあこういったところですとか、あと北大西洋の方とかの、そこから湧いてくる水の流れが弱まっていたりとか、まあ、日本でも黒潮大蛇行収束したりとか、なんか最近本当この地球レベルでの、海の変化すごく、いろいろと出ている、というところですね。まあ、こういったところで、まあ、こっちの、米国の北米南米の方で言えば、今そのペルーでカタクチイワシが不良だったりするので、まあ、そういったところとかもこの大きな自然の影響がまあ影響している可能性も高いというところはまああるんじゃないかなと思いますけども、そんなようなですね、ニュースがいろいろと出ております。で、そうですね、今日これちょっとまた別でちゃんと取り上げたいんですが、一応大きなニュースなどでさらっておかないとというところで、今日というか今週結構大きなニュース多いですね。この水産経済新聞2位にあった漁獲枠拡大合意ならず、クロマグロ国際会議閉幕、メキシコが本位というところですね。これマグロが日本近海とかも増えてきていて、クロマグロ増えてきているので、この漁獲枠を拡大するようにですね、国際会議に日本は提案したんですけれども、まあ、こう調整はなんかね、うまくいってたらしいんですが、最後の最後のところでメキシコがそれに同意をしないということがまあ伝えられてですね、でまた会議あるんですけども、まあ、ちょっと今年この漁獲枠を拡大できるかどうかわからないというところで、というですね、ニュースがまあ伝えられていました。これ長崎でやってたんですけど、私もちょうどその時長崎で別の、会合で、これもやっぱりセミナー登壇してまして、ちょうどそれの近くでやってたんですけど、ちょっとこれについてはまた別の回で詳しく取り上げたいと思います。まあ、ちょっとこうなんですかね、国際的なこういう資源管理にまあ影響されて、クロマグロってやっぱりいろいろな魚食べるので、まあ増えすぎるとそういった部分にも影響があったり、その他の魚取ってる人たちの量に影響したりとかしてるんですけど、そういうところの管理もこう国際的な合意が得られないとということになると、日本って本当いろんな魚を食べるので、なんか結構不都合なこといろいろ起きてくるよなというか、もう起きてきてるんですけれども、というところがあってですね、なんかこれやっぱり本当ちょっと考えないといけないですよね。だからマグロをなんか守れって言って守るんですけど、それをじゃあ取れるようになったから取れるようにしましょうって言ったところで、その海外の他の国の合意が得られなければ増枠できないとなると、他の魚にも影響をかなりしてくるし、それがしかも外的な、その外国の言ってることが要因でそういうふうになってきてしまうってなると、国内でいろんな魚を利用するのにそれを適切に管理できないっていうことになってきますからね、とても重要な事柄だと思います。気になるニュースはですね、まだまだたくさんあるんですけれども、ちょっと今日はお時間も参りましたので、これで終わりにしたいと思います。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい教養を引き続きお届けしております。興味ある方ぜひ、フォローください。今日の内容が良かった方グッドボタンお願いします。私の著書、魚ビジネス最強の寿司ビジネス、寿司ビジネスも好評発売中です。また、8月の、10日頃に ですね、新刊、うまい魚が食べたいという本が発売になりますので、こちらの方もチェックよろしくお願いします。それからですね、魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演などお仕事ご用意ありましたら、魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。最近講演の依頼増えています。大変ありがたいです。そしてですね、このスタンド FM 続けてたら講演での話が本当なんか、自分自覚としてちょっとこう以前より上手くなったなっていうところ、うまく話せるようになったなっていうのをちょっと感じていて、スタンド FM 本当にありがとうございますという感じです。今回も、2回ですね、セミナー登壇したんですけれども、すごく皆さんご満足いただけて本当にやってよかったなと思いますし、そういったお仕事を、本当にこれからもたくさん行っていきたいなと思っております。はい、ということで、パーソナリティは、お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。ではじゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけんパー。また聞いてくれるかな、ぎょっくりー。